ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日は、ちょっと柔らかい話題ですね。柔らかいって言いましても、まあ、我々の生活とか人生に、まあ、大きな影響のあった、ちょっと前のことをお話しますが、ここに大正天皇のですね、お写真をちょっと使わせていただきました。明治天皇は、明治大帝と言われるぐらいで、まあ、日本が外国の侵略からどう守るかという非常に難しい時に、江戸幕府ではこれダメだと、やはり天皇陛下にお出ましいただかないとということですね、京都から東京の方で遷都されまして、そして、まあものすごい大変な時代をですね過ごされました。日露戦争においては明治天皇は戦争中ですね、一説によると満州に出征した兵士が食べている食事と同じ食事を、食べられたと、まあ、いうこともありまして。それから昭和天皇はこの前の戦争がありましたからね、私の機会がありましたら私が書いた、昭和天皇の三大功績というのをちょっとお聞きいただきたいんですが、まあ、大変に素晴らしいお方だったわけですね。それに対しまして大正天皇はちょっと影が薄いって言いましたらね、明治が45年、まあ、昭和が60何年ってありましたので、その間に挟まって、その大正天皇のお御代っていうのは15年しかありませんでしたから、それに病弱でしたからね、非常に病気がちで、しかし私はね、皆さんちょっとご存じないかもしれませんが、大正天皇の少年の頃のですね、病気とそれを克服された精神力って言いますか、辛さって言いますかね。まあ、大変なもんだったわけですね。まあ、学校にもなかなか思うようにいけないというですね、体の不調のまま、やはり彼を支えたのは、自分は天皇だから、やはり日本を何とかしなきゃいけない。自分がここで潰れてはいけないという、まあ、思いがあったんだと思いますね。まあ、それで、少年期を超えまして、やっとご結婚される頃には体もなんとかまとまってきました。国の中枢部の考えはですね、大正天皇のお子さんがもし、まあ、あまり生まれなかったりなんかするとですね、どうしようかってんで非常に悩みまして、その結果、まあ、当時の家族の中ではですね、非常に運動が活発で体が丈夫だという女性と結婚されまして、それで見事、4人の男の子を産んだわけですね。まあ、昭和天皇、それからお宮様が3人ですね。まあ、それぞれ、戦後においても、宮様としての活動を非常に活発にされて、立派な、宮様でしたが、弟さん3人をですね、お作りになったということで、大変に素晴らしい業績を挙げられました。まあ、その他に、日本の地方を、回られたりね、まあ、いろいろな業績があります。まあ、大正天皇がですね、悪口はいくらでも言う人はいるんですが、私はまあ、僕の性格上もですね、大体あんまり人間ってね、人の悪口言ったりね、悪いこと言うとそっち行っちゃうんですよ。自分の人生もそっち行っちゃうんですよ。だから、人の、あんまり欠点はね、あまり言わない方がいいんですけど、女の人それでよく自分で自分を潰しちゃうことあるんですけどね。まあ、明るいことだけ口にするというのが正しいと思いますが、ところで、私が今日言いたいのはですね、実は天皇陛下が、どうしても男の子を産まなきゃいけませんから、その意味では、おめかけさんがおりましたね。明治天皇まではおめかけさんおりました。いっぱいいましたね。あまり、表立っては言いませんけども、男の子生まれなかったら困るもんですから。ところが、大正天皇からですね、まあ、日本の天皇も一夫一妻制になったわけです。これはもう画期的なことですよ。誰かがそうやって頑張ってね、新しい時代を開く必要があるわけですね。へりくつを言うよりか、むしろ自分で実践すると。で、大正天皇の一番の大きな業績はですね、日本がどんなに日本の偉い人でも一夫一妻で行くんだと。これは現在の、まあ、男女の関係のですね、本当に基礎を作っておりますので、まあね、今の政府にいる男女共同参画とか、それこそ英語を使ったジェンダーフリーなんてやってる人は全く勉強してませんからね。日本は日本文化でしっかりやってきてるんですね。それが一つ。天皇陛下でも一夫一妻であると。おめかけさん持たないと。 ということが日本文化で定着したのは実に大正天皇の時であったということをですね、我々は考えてみなきゃいけないと思いますね。それからもう一つ、神前結婚、これが誕生したって言ったらちょっと大げさなんですけど、まあ公式なものっていうかね、我々と普通のものになったのもやっぱりこれは大正天皇のご成婚、ご結婚式、これがですね神前だったんですよ。ちょっとこれはもちろんそういう専門の方がもし違うっていうんであれば、ちょっとコメント欄に書いていただいたんです。私の感じとしては、まあ実質的にもちろん地方でね、神主様の前で結婚式を挙げた人ってもちろんいると思いますけど、そういうことじゃなくて、まあ結婚式のやり方なんていうのは法律で決めるもんじゃないんでね、全国統一されてないんですけども、神前結婚、三三九等の神前結婚がですね、普通になったのは大正天皇。それから、私ね、ちょっと調べてみますけどね、ウェーネックドレスの方は、なかなかよく調べたんですけども、調べたっていうか前からもちょっと服装デザインということで知ってたんですが、白無垢っていうのを普通に着るようになったのがいつの時点かっていうんですね。この白い服っていうのはそれほど縁起のいいもんじゃないんで、これを結婚式とかそういうお祝いの場で着るっていうのはね、やはりある意味がなければいけないわけですね。まあ、清純であるということを意味してるはいるんですけども、まあ、そこのところは少し調べてみようと思いますが、神前結婚式っていうのは、大正天皇が、まあ、最初という言い方はこれ難しいんですね。例外も知らすといくらでもあるもんですから。だけども、まあ、定着させたと言えますね。ところで、現在はほとんどがキリスト教式の教会での結婚になっております。もちろん違う例ありますが、私がまあ自分の教え子なんかの結婚式呼ばれましてね、行っていますと、大体、まあ、8割は、教会のような感じがしますね。特に都会ではですね。で、この教会のところに、まあみんなが集まって、で、まあいろいろな形式ありますね。ご親族だけ集まって、ちょこっとだけ杯を交わして、みんなでチャペルに集まるというのもあるし、最初からチャペルに集まって、洋式、ヨーロッパ方式に結婚式をやるというのもありますね。まあ私がいつも冷やかしてますけど、結婚式で行きますとね、絶対にキリスト教じゃない、キリスト教信者ではないってことを知ってる学生がですね、結婚式の時だけ、イエス・キリストの前に愛を誓うなんてやってますから、いやー、結婚の時から嘘ついたら大丈夫かななんて、よく思って苦笑したことが多いんですけども、まあしかし、これは、日本人のおおらかさですね。日本人は、結婚式がキリスト教で、クリスマスが、子供に、プレゼントをあげてサンタクロースさんよなんて言ったり、クリスマスツリーを飾ったり、清しこの夜を歌ったり、それから一週間経つと、神社にお参りに行って神様に健康を祈りしたり、その帰りに親戚一同で、お寺さんに行ってお墓参りすると。これはね、全く宗教を馬鹿にしたりなんかしてんじゃないんです。日本人は本当に素直なんですよ。自分たちよりか偉いと思う人、自分たちが尊敬できる人っていうのはもう国籍なんか問わないんですよ。文化も問いません。だからどう見てもインドのお釈迦さんも偉いと。仏教と。それから、中東にお生まれになったイエス様も偉いと。ムハンマド様も偉いと。ね。そういう偉い人、孔子様も偉いと。まあ、偉い人はみんな偉いと思って尊敬し、お願いするときとか、お聞きするときはそういう偉い人に聞くと。非常に素直なんですね。もともとですよ。宗教で神様同士で争うなんてことあるはずないじゃないですか。ムハンマドってのはマホメットと昔言いましたが、マホメットっていうのはフランス語のスペルをローマ字読みしたっていうことで、日本しかマホメットって言ってないんで、まあムハンマドの方がいいと思いますね。ムハンマド様もイエス様もね、同じ宗教ですから、あれはね。その中で争いあったりね、特にヨーロッパみたいにプロテスタントカソリックで殺し合いをするなんてことは、ちょっとね、日本人の感覚とは違うんですね。日本人は多神教じゃありません。これヨーロッパの定義と日本の定義が違いますからね。神というものに対する定義が違います。神というのはどういうふうに捉えるかって、日本は抽象的に神というのは捉えてるんですね。どの神がってことないです。山の神って言ったら山の神っていうのがどういう神様かとか、そこから教えを受けるとか全然関係ないんですね。ですからそういう点では、ヨーロッパ流の多神教と日本の、まあ、神道っていうかですね、日本人が心の中に持っている神っていうのは概念が違いますね。その意味でいいんですね。それで、このキリスト教式の結婚式は非常にいいですよ、雰囲気もね。デザインもいいです。 日本ではこれに貢献したのが桂由美さんですね。ウェディングドレスの、まあ、専門家って言いますかね、デザイナーで大変にいい人で、私も何回かお会いしたことあるんですけど、もう本当に素晴らしい人で、この人が心血を注いでですね、日本の女性に着せるウェディングドレス、これをですねやったんですよ。でやっぱり結婚する女性がね、本当に夢を持って結婚できるような形を整えたという意味では全く文化勲章ですよ、桂由美さんね。私はそう思います。まあ今日は大正天皇の話からですね、まあ一夫一妻制、それから神前結婚、それを発展したまあ最近ですけどね、ここ30年ぐらいです。桂由美さんの活躍を通じてですね、さらに若い男女がより良い結婚式を挙げることができるようになったというのは大変にいいことでありまして。まあ私のブログも見ましてもね、罵倒する人がいるんですよ。僕はね、別に僕が罵倒されても平気なんですけど、やはりご本人のためにね、やはり人をあまり罵倒したり、悲観的なことを言ったりするよりかですよ。やはり少しでもいい、この大正天皇のご業績を少しでも学んでですね、自分がどんなに辛くても、やっぱり日本のため、ね、そして、一夫一妻とか、親善結婚とか、それなりに、まあ、これ柔らかい方ですから、もっと政治的な業績もあるんですが、今日はこういうことをお話ししてるんですが、そういうもの一歩でもね、周辺を罵倒するなら、明るい話題を言ってですね、まあ毎日毎日を楽しく明るく過ごすように、やった方が僕はよろしいんじゃないかと思っております。その点も含めましてね、大正天皇とか桂由美さんをちょっとご紹介いたしました。